不思議なメガネ。もさもさ、もさもさ。ぼくちゃんが寝ている布団の足元で何かが動いています。ぼくちゃんにはそれが夢の中のことのよう。足や手をあっちこっちに動かして、どこかへ行ってと一生懸命。もそもそは、スルスルと布団の中を走って、ぼくちゃんの頭までやってきました。そして、もそもそと、優しく頭で動きました。それは、ぼくちゃんが大好きなおばあちゃんに、頭を撫でてもらっているときによく似ています。ぼくちゃん、もう朝よ。おばあちゃん、おはよう。もそもそと動いていたものが夢だったのか、おばあちゃんの手だったのかはわからなくなってしまいました。それでも、ぼくちゃんは朝起きて一番におばあちゃんの顔が見えたのですから、嬉しいことに変わりありません。あれ？どうしたの？けれど、そんなおばあちゃんの顔がいつもと違っていました。おばあちゃんは、いつも黒縁の丸いメガネをかけています。ですが、メガネがありませんでした。だから、優しいはずなのに、おばあちゃんの顔は少し困ったように見えるのです。ぼくちゃんは布団から飛び出て、お父さんとお母さんがいる台所へと走っていきました。冬の冷たい空気をいっぱい吸い込んで吐き出します。お父さん、お母さん、どうしたの？起きたら顔を洗うんでしょ？緊急事態なんだ。おばあちゃんのメガネがないんだよ。ああ、それは大変ね。でもそのうち出てくるわ。さ、顔を洗って朝ごはんよ。やっぱりお母さんはいつも通りです。おばあちゃんがいつも通りではないのに気にしていません。前にぼくちゃんがおもちゃをなくしてしまったことがありました。その時、お母さんは同じように言っただけでした。おばあちゃんだけが、一緒に探そうね、と頭を撫でてくれました。今日のおばあちゃんは、眉毛が下がったままで、その間にあるシワシワが消えません。
ぼくちゃん、お願いがあるんだ。
新聞を読み終わったお父さんは、ぼくちゃんに言います。
おばあちゃんのメガネはとても大事なものなんだ。だから、探すのを手伝ってくれないか？
お父さんは、本当は自分が探したいくらいだ、という顔をして頼みました。
わかった。僕がおばあちゃんのメガネを探すよ。
ぼくちゃんはお父さんに元気よく答えて、今度はおばあちゃんのところへ走っていきました。
おばあちゃん、虫メガネを貸してくれる？虫メガネを何に使うの？
おばあちゃんは不思議に思ったのでしょう。
秘密だよ。
ぼくちゃんが秘密なんて珍しいわね。ちょっと待っててごらん。
おばあちゃんは、やっと眉毛の間にあった一本線を消して、自分の部屋に戻って虫メガネを持って帰ってきました。
ありがとう。
虫メガネを貸してもらったぼくちゃんは走り出します。台所、お風呂、順番にお家の中を見て回りましたが、メガネはどこからも出てきません。
こうなったらおばあちゃんの部屋だ。
ぼくちゃんは最後におばあちゃんの部屋をしっかりと虫メガネで見て回りました。押し入れの中、タンスの後ろ、ベッドの中。ですが、やっぱりメガネは見つかりませんでした。メガネを探してくれてたんだね。ありがとう。メガネを見つけられなかったぼくちゃんの頭を、おばあちゃんは優しく撫でてくれました。お父さんの頼みも叶えられませんでした。ぼくちゃんは悔しくて、目の端っこに少しだけ、涙をためました。おばあちゃんのメガネはそれからなくなったままです。そして、 クリスマスとボクちゃんの誕生日が一緒にやってくる日になってしまいました。ボクちゃんは毎年誕生日とクリスマスが同じお祝いになってしまうことで少し残念な気持ちになってしまいます。ですが今年はそれどころではありません。ボクちゃんはおばあちゃんのメガネがなくなったままなのが悲しいのです。
ボクちゃん、メガネのことはいいんだよ。今日はお誕生日なんだから笑っておいで。
おばあちゃんはそう言ってくれますが、ボクちゃんはその顔が少しだけ悲しそうなことを知っています。
さあさあ、お父さんとお母さんが帰ってくるまでにお誕生日の準備をしましょうね。
それからおばあちゃんと一緒にいろいろな準備をしました。クリスマスツリーにキラキラの飾りをつけて、綿の雪をいっぱい降らせました。料理の手伝いもしました。おばあちゃんが作ってくれたちらし寿司をうちわで必死にあおいで冷ましました。甘いしいたけもパラパラと入れて、糸みたいな卵焼きもきれいに飾ります。出来上がったクリスマスツリーや料理を見て、ボクちゃんは満足です。自分で自分の誕生日会を用意するのは少しくすぐったいのですが、あとはお父さんが買ってくるプレゼントとお母さんが買ってくるケーキを待つだけです。
もうすぐだね、ボクちゃん。
その時、玄関でチャイムが鳴りました。お父さんもお母さんも帰ってくるには少し早い時間です。けれど、今日はボクちゃんの誕生日。少しくらい、お父さんたちが早く帰ってくることもあるかもしれません。
お迎えに行こうか。
うん。ボクちゃんはおばあちゃんと一緒に玄関まで行くことにしました。
や、こんにちは。
それはお父さんでもお母さんでもありませんでした。真っ白な帽子、黒色のリボン、真っ白なコートに先の黒い白いマフラー、靴は真っ白です。そして黒い縁のメガネをかけています。
私はおばあちゃんのお友達で、小四郎と申します。今日がお誕生日会だと聞いてやってきました。
まあまあ、それはご丁寧に。
小四郎さん、こんにちは。
ボクちゃんはお辞儀して考えます。おばあちゃんのお友達に小四郎さんなんて人がいたっけと。
ああ、そうでした。これは君にプレゼントです。気に入ってもらえるといいのですが。
小四郎さんはガサゴサと持っていた紙袋の中からさっとプレゼントを取り出しました。
それは木彫りの人形でした。
まあ、よくできているわ。
ありがとうございます。私の手作りでして。
よかったね、ボクちゃん。かわいいわよ。
うん、ありがとう。おばあちゃん、これは何？
ボクちゃんには小四郎さんがくれた人形が何なのかわかりません。
それはおこじょなんですよ。
小四郎さんはニコニコしながら、尻尾のところが難しかった。立っている前足の垂れているところがよくできた。そんな風に人形についていろいろと教えてくれました。ボクちゃんはそれを一つ一つ聞くたびに、手に持っているおこじょの人形が好きになっていきました。小四郎さんのことはよく知りませんが、このおこじょが自分のために一生懸命に作られたものだと分かったからです。
かわいいなぁ。
ボクちゃんがおこじょの頭を撫でようとしていると、玄関のチャイムがまた鳴りました。
ただいま。
声が二つしました。お父さんとお母さんが帰ってきたのです。
お帰りなさい。
はい、ただいま。あれ、こちら様は。
はじめまして、私は小四郎と申します。
小四郎さんは私のお友達なの。ボクちゃんの誕生日プレゼントを持ってわざわざ来てくれたんだよ。
おばあちゃんは手にプレゼントやケーキの箱を持ったお父さんとお母さんに紹介します。
これはありがとうございます。そうだ、ぜひ誕生会にも参加してください。
そうね、おばあちゃんのお友達ですもの。ぜひお願いします。お父さんとお母さんはにっこりと笑って言います。
ありがとうございます。ではお言葉に甘えて。
小城さんは深くお辞儀してお礼を言いました。そうすると、メガネがつるっと鼻の先まで下がってしまいました。
これはいけない。
いやはや、まだまだ慣れていないものでして。小城さんは慌ててメガネを直すと、靴を脱いで家に上がりました。ボクちゃんは何か変だなと思いながら、クリスマスツリーが飾ってある部屋へと行きました。
さあ、準備できたわよ。
お母さんの合図でケーキに立ったろうそくに火がつきました。ボクちゃんはそれをふーっと吹いて消します。おめでとうの合唱でお誕生日会の始まりです。おばあちゃんと一緒に作ったちらし寿司やお母さんがケーキと一緒に買ってきた唐揚げなどみんなたくさん食べ始めます。ですが、小城さんだけはほんの少ししか食べていません。
もっと食べないの？
ボクちゃんは小城さんに聞いてみます。
いえいえ、少しだけでもいただければお料理の美味しさや素晴らしさはよくわかります。
まあ、ありがとうございます。ご遠慮なさらず、いっぱい食べてください。たくさんありますから。お母さんは上機嫌で小城さんに答えます。
そんなにいっぱいあるのですか？
きっと食べきれないくらいありますよ。
素晴らしい。では余ったら私に分けてくださいませんか？
こんなものですが、お土産にしてください。
ありがとうございます。
小城さんは大喜びでお母さんにお辞儀しました。またメガネがつるりと鼻の先まで落ちてしまいます。ボクちゃんはそれを見てやっと思い出しました。小城さんのメガネがずれた顔はおばあちゃんにそっくりなのです。それはかけているメガネが同じだからそう見えたのです。
小城さん、そのメガネはおばあちゃんの？
小城さんは驚いて天井まで飛び上がったようでした。
あれ？
そのお尻に何か白くて先だけが黒いものが揺れていたように見えました。どうしたの？おばあちゃんが驚いたボクちゃんに聞いてくれます。小城さんのかけてるメガネ、おばあちゃんのメガネじゃないの？おばあちゃんもお父さんもお母さんも一斉に小城さんの顔をじーっと見始めます。確かにおばあちゃんのメガネだわ。お母さんは言います。じっと見られたままの小城さんはいっぱい汗をかいて困り顔。あら、いけない。大事なことを思い出したわ。おばあちゃんが言いました。それは確かに私のメガネなの。でもね、それは小城さんに差し上げたものなのよ。
それじゃあ、なくしたわけじゃなかったんだ。
そうなの。私の勘違いだったの。僕ちゃん、驚かせてごめんね。小城さんは驚いていた顔をにっこりと緩ませて、おばあちゃんにもう一度、深くお辞儀をしました。
いけない。もうこんな時間でしたか。
小城さんは壁の時計を見て言いました。そして料理のなくなったお皿を置いて、クイッとメガネを直します。
申し訳ありませんが、私はこれで失礼させていただきます。家で子供たちが待っていますので。
そうですか。残念です。
お母さん。小城さんに料理を詰めてあげてくれ。
お母さんはささっと料理をいっぱい箱に詰めて、キュッと風呂敷で包みました。それは両手で抱えるほどで、小城さんは大喜び。
子供たちも喜びます。
楽しい時間をありがとうございました。
小城さんは玄関に立っても何度も何度もお礼を言いました。
それではこれで。
ああ、小城さん。出て行こうとした小城さんにおばあちゃんは言います。
今度からうちにいらしていただくときはそのメガネをかけてきてくださいね。前のようだと私も驚いてしまいますので。
小城さんは言われてすごくびっくりした顔になります。そしてすぐに泣き出す前のような顔になりました。そのままくるりと背中を向けて小城さんは歩き出しました。
あ、
ボクちゃんは気がつきました。小城さんのお尻から長くて白くて先っちょだけが黒い尻尾が生えてゆらゆらとしていたのです。
おばあちゃん。
いいのよ、ボクちゃん。小城さん、まだ上手に使えないみたいね。
おばあちゃんはボクちゃんをぎゅーっと抱きしめます。
あれはね、魔法のメガネなの。かけると誰でも人の姿になれるの。だから私にはもったいないものなのよ。
でも大事なものなんでしょ。
だから小城さんは借りたメガネをちゃんと返しに来てくれたの。だから差し上げたのよ。
おばあちゃんはボクちゃんの目をしっかりと見て頭を撫でてくれました。
小城さんにも、ボクちゃんのように大事な人がいるのよ。
お家で待ってる子供たち？
そう。これから雪も降るし、お料理をいっぱい持って帰って、きっと大喜びだわ。それに、ボクちゃんに可愛いお人形をいただいたし、これでお愛子ね。
おばあちゃんはまた、ぎゅーっとボクちゃんを抱っこしてくれます。
おばあちゃんのぎゅーはあったかくて優しくて魔法のメガネと同じくらい魔法みたいです。
そんなことができるおばあちゃんはきっと魔法使いなんだとボクちゃんは思いました。部屋に戻るとボクちゃんは料理の続きを食べる前におもちゃ箱をひっくり返しました。
あった。
それはぬいぐるみがかけていたおもちゃの小さなメガネでした。ボクちゃんはそれを小城さんが持ってきたおこじょの人形にかけてみます。
うん、そっくりだ。
ボクちゃんは人形の鼻の先にちょこんと乗ったメガネを見て満足そうに笑います。
ボクちゃん、どこだい。
お父さんが呼んでいます。ボクちゃんは返事をしてから、おこじょの頭を撫でました。
いつもおばあちゃんにしてもらっていることを自分がするのは、なんだか胸がもぞもぞする感じがします。小城さんにそっくりだけど、きっとこれは子供たちを見て作ったんだ。
今頃、小城さんもお家へ着いて、子供たちに料理を広げて自慢しているでしょう。そう思うと、ボクちゃんはふわっと温かい気持ちになりました。これからやってくる冬にも負けない気がします。それはきっと、小城さんの家族も同じだと、ボクちゃんは思いました。おしまい。